そこそこアニメそこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
鈴宮春日の消失。
はい。
名作でしたよね。うちの番組でもね、特集しましたけれども。
はい。
いよいよ来ましたよ。
やっとだね。
やっとね。
あれでしょ、クリスマスに、クムサンタが俺たちにプレゼントしてくれるんでしょ。
え、皆さんが私にプレゼントしてくれるんじゃない。
あれそうだ、何枚待って、どうすんだ何枚もらう気だみたいな。
あ、まあ、1枚でいいんですけどね、はい、まあ、3枚もらってね、1枚は保存用、1枚は再生用、1枚は布教用に使えばいいですか。
あ、定番ですよ、
はい、
定番ですね。
鈴宮春日の消失ブルーレイ DVD、 いよいよついに発売に、はい、発売になるわけじゃないです、予約が開始されました。
おお、
はい、発売日は12月18日、ただいまアマゾンで絶賛予約中です。アマゾンにはアマゾン限定スチールブック付き完全限定生産品
お
っていうのもあるということで、もうねこれね、実はツイッターで始まったと同時に、告知をしたらですね、すでに10枚以上の予約が入っております。
おお、さすが。
皆さん待ってました、待ってたね、本当ね。でも分かります、ある日はもう一回やる。
え？
え、やらんとやっちゃダメか。
今すごい、すごいびっくりした。
あ、まあ勢いで言っちゃったけど。
やった方がいいんじゃないかなと思う。
もうクリスマス頃ね。もうね、なんか実況も含めてやるべきじゃん。
実況やってからやるべきじゃない？
発売日頃ですね。
発売日頃。
長門の可愛さにみんな燃え死ぬがいいと思うよ。
ね。
冬に向けて発売するっていうのも憎いですけど、もっと早く出せみたいなところもありますけど
いやでもやっぱり季節的にもあの寒さを味わいながら見ると余計しんみりとくるんじゃないでしょうか。
そうだよね、やっぱりね、キョンがね震えてるから ね、
そうですね、みんなも寒い部屋で見ればもっと心にしみると思う。
はい、まあそんな感じで、はい皆さんもぜひそこアニから春日の消失限定版予約してください。
君の下した決断が空と海に寄生する。大人のウォーゲーム登場、Windows 用シミュレーションゲーム、空母決戦サイフォン。
そこはに
今日のイベレポーというわけで、今回はヒーローマンブルーレイ &DVD 発売記念ファン感謝イベントに私なせひとみと
田中美希が行ってきました。
はい、新人の美希ちゃんとおつぼねの私まあ、そこはにガールズで行ってまいりました。
はい、今回のイベントは8月20日、場所は渋谷シアターツタヤで行われました。
ねえ、内容盛りだくさんだったよね、今回も。面白かったですよね。
はい、すごく楽しい時間を過ごせました。
みきちゃんは本当にこういうイベントも初めてっていうことで、すごい新鮮だったんじゃないかなと思います。
はい、はい、本当に。そうですね。
ということで、今回のゲストは、上役小松美香子さん、最役木村良平さん、リナ役小畑真由さん、そしてウィル役安村誠さんでした。内容はトークショー、生アフレコ、そしてゲーム大会ということでね。どうだったみきちゃん？
いやー、本当にキャストの皆さんがすごく仲が良さそうで、終始和やかな雰囲気ですごく楽しめました、
うん、そうだよね。私、そのあんなに自由な生アフレコ初めて見ました。何回かこのイベントに行かしてもらってきましたけど、本当にアドリブが満載で木村さん、安村さんをはじめ小松さんまでね、アドリブを入れてらっしゃって、すごい面白かったですね。本気で笑っちゃいました。
そうなんですよね。新人さんとは思えない面白さが小松さんありました、ね。
その第1話の みんなが投稿してくる、学校に投稿してくるシーンをアフレコでやってもらったんですけど、そのウィルがジョイの服をこうひっつかんでね、こう怖いことを言うシーンの時に、ね、ジョイがウィル髪刺さってるよって顔近づきすぎて本当はなんかウィルやめろよみたいな感じだったはずなのに、
うんうん、ずっと言いたかったことだって言ってました
ナンマも一緒にやってきて溜め込んできたウィルの髪がとんがってるぜっていうことをアフレコに入れてくれて、もう会場も大爆笑って感じでしたよね。
はい、
うん、今回のキャストの方っていうのは本当にキャリアのある方と新人の方が入れ混じったキャスト勢だったと思うんですけどね、小畑さんリナ役の方ですけど、すごくあったかい現場だったっていう風に言ってたのが、すごい伝わってくるアフレコだったと私は思ったよね。思ったよね。
そうですね。本当にきっとこんな風にアフレコ現場もいい雰囲気で行われてるんだろうなって、すごく伝わってきました。
はい。ということで、実はこの生アフレコ、この後入ってます。
お
そこにね、流しちゃいます。
はい。
なんとしかもジョイとリナの主人公二人のね、かわいいかわいい10話のシーンがね、デートに誘うシーンを皆さんにもお聞きいただきたいと思います。
はい、
ありがとう。ここでいい？
じゃあ僕はここで。
うん、ジョイ、ん、今日はありがとう。
おやすみ、リナ。
あ、デートに誘うの忘れてた。なんで言えないんだろう、こんな簡単なこと。今度の日曜日、一緒にどこか行かない？ジョイ。
え？
え？
あの、
ようやくデートの約束を取り付けたのでした。
このヒーローマンというアニメが初めてのアニメの作品で、声優としても初めてやらせていただいた作品で、本当にそういった意味で私の中でヒーローマンという作品自体が私の中のヒーローだったりもするので、そういう意味ですごくこのシーンはそういう思いを込めて、2つの意味を込めてやらせていただきました。
はい、というわけで第10話のリナが家の前で独り言でジョイをデートに誘うシーンと、第9話のゴゴールとの戦いで暴走するヒーローマンをジョイが止めるシーンをお聞きいただきました。
はい、
いやー、迫力あったよね。やっぱり何回聞くと。
そうですね。
うん、あとはやっぱりね、みんな人気があったみたいですけど、ジョイとリナのシーンはやっぱり可愛かったですね。
はい。本当に。二人とも可愛いらしい声優さん
で。ねえ。小畑さんは、すごい小松さんが女性でやりやすかったですみたいな風におっしゃってて、
突
っ込まれてましたね、男性キャストに。
そうですね。
あとはね、会場に入ってびっくりしたこともあったんだよね。
はい。
ステージのね、右端に何かがいたんですよ。
そうなんですよ。ヒーローマンのフィギュアがとにかく大きかったんですよね。
そうなんですよ。
あ、
あれ、話によると、等身大よりは少し小さいそうなんですけど、すんごい大きなヒーローマンのフィギュアがね、ステージの右端にドーンって立ってたんですよね。
そうなんですよ。こう、左手の拳を上げて、すごいガッツポーズしてたんですけど、本当にかっこよくて。
ねえ、もうあの存在感は気にならずにはいられなかったですよね。う
ん、本当に。あのイベント終了後も会場の皆さんがすごい写真を撮ったりしてましたね。
う
ん
う
ん、
そうですね。まあ、今回のイベントは本当にお客さんとキャスト側とが一体になってる、すごいあったかい楽しいイベントだったよね。
はい。本当に最後には、上位役の小松さんのヒーローマンの掛け声に、お客さんみんなでゴーと叫んで締めくくりをしてたので、すごいパワフルで楽しいイベントでしたね。
はい、ね、熱い感じで終わりましたよね。
はい。
というわけで、実はまだ続きます。
はい。
はい、なんと、この後、スペシャルゲストによるインタビューがあるんだよね。
はい。本当にインタビュードキドキしました。
私もすっごい緊張しました。では、みきちゃん、そのスペシャルなゲストというのは誰なんですか？
はい。なんと、ヒーローマンの監督、難波仁さんと、
お、
キャラクターデザインの小山茂人さんに、そこはに単独インタビューを行いました。
はい。というわけで、ただいま私の目の前にいらっしゃるのは、ヒーローマン監督の難波仁さんとキャラクターデザインの小山茂人さんです。はじめまして、よろしくお願いいたします。
どうも、はじめまして。監督の難波仁です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
キャラクターデザインの小山茂人です。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。小山さんには、そこにのヒーローマン特集の際にも来ていただいて、
そうですね。
はい、はい、面白い裏話、私も何回も聞かせていただきました。
した
ありがとうございます。
リピートしてます。いやいやいや、やめてください、本当に
もう。もうエンドレスリピートです。さて、あの特集から随分経って、まあ、新展開あり、まあ、水着会あり女装会ありという感じでしたけれども、うん、はい、今までの放送された中でお気に入りのシーンとかお気に入りの回とかあったら教えてもらえますか？
自分的に一番好きなのはやはり1話にはなってしまうんです、は
い、あ、
ヒーローマンのスタートとしてあそこから全てが始まって、
はい、
今ここにいるのもあのヒーローマンの1話があったからだと思うし、
はい、
あの1話がやっぱり作れたのが幸せだなというのが今でも思うところですね。
そうですね、はい、今日のイベントでも1話のシーンアテレコの部分にも使われてましたよね、
うん、そうですね、はい、ファンの人も結構気に入っていただいているみたいなんで嬉しい。
そうですね、はい、ありがとうございます。小山さんはいかがですか？
僕はですね、
はい、
1話って今言おうと思ったんですけど、監督言っちゃった感じで最終話ですかね、
は
い、これ逆にそれは今日まで、ここまであれ見てくれないと困るなっていうので最後までは外せないなっていう、
私たちも見ないと困っちゃいますけど、
いやそれを言ったら
いや気になりますね。もう最終回もどんどん近づいてると思うんですが、
はい、
ズバリ今後の展開についてですね、見どころとかおすすめとか気にしてほしいところとかあったら教えてください。
そうですね、
はい、
後半に向けて上位がヒーローとは何だろうというのをどんどんどんどんこう自分の中で突き詰めていくような展開になっていって、
はい、
それが最終回に消化するっていう作りになっているので、
はい、
ここからはもうどの話数も見逃せない展開という感じでぜひご覧ください、
はい、
って感じですね。
わかりました。小山さんはいかがですか？
いや本当にそうなんですよね。もう本当にここからはもう全部つながっていて、はい、1話たりとも見逃せないっていう感じなので、はい、ぜひ本当に見逃さずに見てほしいっていう感じですね。
この上位の展開、このこれからの話数、最終話だけじゃなくてどんどん見ていきたいって感じですよね。
そうですね、
はい、
もうキャラクターも一人一人が上位だけじゃなくて周りのキャラクターがみんな一緒に動いていますっていう感じですね。
一緒に、はい、いやまだ出てきてないキャラクターとかも気になりますよね。あいつは出てくるのかなとか
それはもうお楽しみで、
はい、
という感じで、
はい、まあ、本当にこれからがクライマックスだと思います。楽しみです。
はい、
はい、今回は監督の難波仁さん、そしてキャラクターデザインの小山茂人さんにインタビューにお答えいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでインタビューどうでしたか？
はい、もうインタビューさせてもらって最終回がよりお楽しみになったって感じですね。というわけで、ヒーローマンのねブルーレイ DVD はちょうどこの前8月18日に第1巻が発売したところです。そしてボリューム2第2巻が9月22日、そして第3巻が10月20日に発売予定。4巻以降も毎月1巻ずつ発売していく予定となっております。特典満載のブルーレイ &DVD になってますので、ぜひ予約してお買い求めいただけたらと思います。ヒーローマンブルーレイ &DVD 発売記念ファン感謝イベントレポートをお届けいたしました。ありがとうございました。担当は那瀬ひとみと
田中美希でした。
はい、ということでイベレポをお届けいたしましたけれども、もう一つニュースがありまして、 ヒーローマンアンオフィシャルファン感謝イベントエンゲージ新宿ロフトプラスワンにて開催決定ということで、日時の方が9月26日日曜日19時スタート。司会は今回もインタビューに答えていただいた小山茂人さん、ゲストに南雅彦さん、他スタッフ等ゲスト多数ということで、こうすごいね、なんかこうマニアックなイベントらしいので、
うん、
ぜひ、ヒーローマンファンの方は行ってみてはいかがでしょうか。前売りのチケットは9月4日土曜日よりローソンチケットで発売、値段は前売り2000円当日2500円ということなので、チケットがなくならないうちに、だいたい150人ぐらいのキャパらしいので、
はい、
興味のある方は早めにどうぞ。
そこはに遊びに行くよ。地球外からメッセージが送られてきたある日、沖縄に住むキヨは一族老頭が集まる法事の席で宇宙人を自称する少女エリスに出会う。だがエリスには猫耳と尻尾がついていたのだ。可愛い猫耳少女とキヨの運命は、
ということで遊びに行くよ特集です。
はい、
原作の方は小説 MJ 文庫 J 神の沖縄さん、すでに14巻まで発売中ということで、まだ続いている作品になりますね。
意外と息の長い作品というかシリーズですよね。
そうですね、2003年10月に初めて発売されているみたいなので、
はい、
まあ、それから考えるともう結構ね7年近くは経ってるということですからね。
まあ年に2冊ぐらいずつ出てます
ね、のペースでっていうことですかね、はい、私全然全くこれ原作知りませんでした。
私もです。
今回はコメントからいきたいと思います。
はい、
はい、トレビさんありがとうございます。遊びに行くよを特集すると聞いてまず最初に思ったのが、久保さん暑さにやられてご乱心かでした。冗談は置いといて、最初にキービジュアル等を見たときは宇宙人を使った萌えアニメが始まるのかと思っていましたが、放送が始まってみるとアクションあり、ギャグあり、ラブコメ要素あり、巨乳ありで結構楽しんで見ています。中の人も若手の実力派をメインに置きながらベテランを要所要所に配置するなど、なかなか豪華でいいですね。最後はどのように締めるのか気になります。自分はチャイカ推しでいきたいと思います。あんまり出てないけど、はい、ありがとうございます。
まあ、この作品がね、そこはにの言ってみたら今期のアニメの初めての特集になるっていうのはね、
はい、
びっくりした人もいたかもしれない。
まあ多分誰が一番びっくりしたかって、俺が一番びっくりしたと思う。
そうですね。
でもベスト3に入るって言ってましたからね。
うん、
うん、
見たらわかるよね。
そうなんだよね、あんまりね見たらわかるっていうことはね、作品紹介って難しいなとは思うんだけれども、
うん、
これは見てもらわないとわからないですよね。
特にね、公式サイトがインチキだよ、うん、
これインチキだね。このサイトを見てこの作品の中身は何もわからない。
うん、これ見ると本当に普通の、皆さんやっぱりねコメントいっぱいいただきましたけれども、ただの萌えアニメだと思っていた、このいたっていうところがポイントだよね。
そうそうそう、本当そんな感じ、
うん、と思ってみたら、まあ、いわゆるこうね、キャライメージもやっぱいっぱいアニメっぽいような感じもありますし、
はい、
そうだと思って見てみたら第1話の冒頭から何これみたいな、
ね、そんな感じでしたね。あれなんか違う作品見てんじゃねえの、ね、
あれ完全に引っ掛けだよね。
うん、
何が始まったかと思いますよ ね。
超ハードアクションだよね、あれはもうね。
そうですね、
SF 設定もさ頭から出てるしさ、
うん、
いや、そのぐらいちょっとですね、頭から騙されいい方に騙された感じの作品だったと思います。
はい、
はい、タコミンアット受験生さんありがとうございます。軽い気持ちでしたが見始めたらどっこい、1話から全身特殊スーツの超能力少女が出てきたり、猫耳宇宙人が出てきたり、 CIA が出てきたりなどなど怒涛の展開。2話まで見て完全に引き込まれました。7話まで見た全体の感想としては、キャラ設定も SF 設定もしっかりしているなぁと感じます。特に葵とまなみのキャラ設定と2人のキヨへの恋心の関連付けがとてもよくできていると個人的には思います。7話の葵はなんだか見ていてとても切ない気持ちになりました。葵頑張れと と、僕はいつもテレビの前で葵を応援しています。はい、ありがとうございます。
まあ、言ってしまえばいわゆる何でもてんこ盛り、
はい、
だからはい、そういう意味ではね
何でもありですね、ほんとね、うん、
まあ、いわゆるラブコメなんですけれども、
はい、
SF 部分に関しては結構面白い展開してるよね。
そうですね、まあ、どっかでねこういうのあったなみたいなのもありつつも、でもこうこの作品自体のなんかカラーみたいなのがちょいちょい出てるじゃないですか。
なんかまとまりがすごくいいんだよね。
そうね、
特にさこう SF ものと特に、まあ、ラブコメ設定っていうかな、まあ、いわゆるこう深夜帯のアニメによくありがちなんだけれども、こうまとまってないよねみたいな、ただこれを出したいがためにこのシーンがあるよね、この設定があるよねみたいな、そういうのってあったりするじゃないですか。
あのキャラクター主体でストーリーを進めるとそういう傾向が強くなります
ね、
う
ん、まあ、特にねそのライトノベルに多いのかもしれないですけれども、
はい、
そういう部分がさ全然ない感じ。
そうですね、
うんうん、
まあ、あのその辺はやっぱり原作者の神野沖菜さんの力が大きいですかね。
もともとライトノベル作家じゃないみたいですからね。
そうなんですよね、
うん、
結構ハードなのも書かれてるみたいなので、まあ、
それがまあこの辺ぐらいから急にこっち方向のものを書かれるようになった流れなのかな。
うん、だからまあちゃんとあの設定が多分あの表に出てないものも含めてかなりしっかりと作られているので、だからこそ あのキャラクターの動かし方とかそういうところはやっぱ他の作品とちょっと違うんじゃないかなというか、うまいんじゃないかな。
でもうまく動いてるね。だから女の子たちがいっぱい出てきてるけれども、彼女たちがなぜそのね主人公の男の子、キヨを好きなのかっていうのもまあ流れ的にわかるじゃないですか、
うん、
まあ、でもそれは一応定型で言ってるよね、幼なじみとかねクラスメートとか。
はい、そうですね、うん、
まあ、この宇宙人のエリスがキヨのことを好きなのもちょっと、まあ、この辺だけは謎ですけれども今のところはまだね、
うん、
これでなんか例えば実は子供の頃に来て会っていたみたいな設定でもあれば、
あ、それもなんかどっかで見たぞ、
それ女神様だよ女神様、
最近特集したぞ
それ女神様の OVA 版だ
ですね、
とはまあ思いますけれども、まあでもほらなんかねそういう突然みんな急にモテ始めますみたいなのとは違う種類の感じがこの作品としては面白いかなと。
ロンさんありがとうございます。このお話って空から魅力的な女の子が落ちてくるパターンですよね。お願いティーチャーみたいな。そういえばキヨもメガネだし SF 設定がしっかりしてるし非日常的なアイテムをリアルに見せる演出も神がかってて作画も気合入りまくってますよね。定番気味な幼馴染のまなみも可愛いけど、私の一押しは双葉ちゃんですね。おっぱいもいいけど、皮乳もいいですね。黒髪、サラサラ、ロングストレートなメガネっこび少女がもうたまらんって感じ。しかし、ただのおっぱいアニメじゃないですな。次から次へとジェットコースターのように過激な戦闘シーンとはちゃめちゃな展開で飽きさせませんね。どうやら宇宙の方では犬は立場を追われているようだし、このままエリスたちが地球で友好的な関係を築いていくには障害がありそうだし、双葉さんのスーツが実は犬側の技術だったり不穏な空気もはらんでいるし、7話まで見た感じだとまた風呂敷広げてまた登場人物出てきて収集つきそうもないし、ツークール行きそうな感じ。戦いも沖縄の空みたいにカーンと抜けててネチネチしたところがないし、さっぱりしてて見てて気持ちいいんですよね。もう少し見ていたい気持ちにさせる不思議なアニメですね。はい、ありがとうございます。
この作品ね、私も一番最初に見て浮かんだのはこの本当にお願いティーチャーなんですよね、はい、まさにお願いシリーズだと思って
ね、え、うん、
あのお願いシリーズ私大好きなんでなおさらだったのかもしれないと思うんですけれども、まあそれはね、はい、この主人公のこのキヨがメガネっ子で、
うん、
まあ、キャラクターがね、うん、似てるっていうのもあるかもしれないですけれども、まあ、それだけじゃなくてなんていうのかな、空気感、
はい、
うん、これは沖縄が舞台ですけれども、お願いティーチャーはキサキコが舞台ですもんね。
そうですね、うん、一つの地域にかなり限定して物語が進んでいくっていうところは似てますね。
でしかもその景色がすごい綺麗っていう部分、
うん、都会じゃないんですよね、うん、意外に。
そういう意味で背景設定までうまく綺麗にね書かれて丁寧に書かれている作品じゃないかなと、全く手抜いてないような感じ、
う
はい、
うん、でまあ人物もすごい綺麗だし、
はい、
まあ、基本的にはお色気アクションなんだろうとは思うんですけれども、まあね、うん、確かになんていうのかな、こうね、光で光、白い何かで隠されてるシーンはいっぱいありますけれども、
はい、
まあ、そういうのを除いたとしてもね全然、まあ逆に言えばエッチな感じでエロくはないよね。
そうですね、あんまりこの作品見ててエロいなっていうのは、まあ他のはね、こういう系統の
笑って見られるレベルかなと、
うん、意外とそういう印象は少なかったですね、思ってたより、
うん、まあ、そんな感じで、すごくこうキャラクターもね魅力的なのかなと、
うん、
まあ、キヨがね、なんでモテるのかっていうのが、ちょっとこう、まあ、これはでも言ってみたらね、落ち物系の特徴かもしれないので、
はい、
まあ、それでもなんか、一生懸命頑張るタイプだよね、彼はね。
そうですね、そう言われてみればね、別に誰かだけに対してどうのこうのってわけではなくて、なんか、ね、うん、誰のためにでも頑張るみたいな感じ。
その辺はね、やっぱモテる要因なんじゃないのかなとは思いますけれども。うん、
勉強になります、
はい、まあ、この器用器用を中心としてね、集まっている女の子たちというのが、まずこう宇宙人のエリスね、
はい、
これがまた可愛いと、
猫耳おっぱいですよ、
で尻尾ですからね、やっぱりね、
はい、
声も伊藤かなえさんめちゃくちゃ可愛いですよね。
可愛いね、本当ね、
可愛い声してるよね、うん、
キャーティアっていう星から来たってことですかね、
はい、
うん、次は幼馴染近所まなみ、近所の家に住んでいるということでね、
向井さんですよね、
はい、
はい、
もうあのね、テンプレって言えばテンプレですよ、完全に。
そうですね、幼なじみテンプレ、元気っ子、ちょっとツンデレ、ちょっと世話焼きみたいな、
うん、でも
しかもね、学校のアイドルっていう ね
この子も巨乳系ですね
、うん、大きいですね、
うん、なんで付き合ってなかったのみたいな感じはあるよね。でもね、
まあ流れから言えば
普通だったらこの子が一番だと思うんですよ、通常の流れからいくと。この子が一番でエリスと争うならまだ分かるんですけど、違うんだよね。
そうですね、かなり立場的にはちょっと引き気味のところにいます
よね。不思議な位置にいるよね。ここはあの通常のテンプレにない感じだよね。
うん、
そうです
ね、恋路を応援してますからね、一応表情は。
表情はね、またここがね微妙なところでなんか魅力でね、うん、今後の展開が楽しみみたいなね、
本心がねちょいちょい出てましたけどね。
多分みんな分かれるんだろうね、誰派っていうのにさ、これは
ありそうだな、
同じく恋のライバル双葉葵、葵ちゃん、はい、これは花澤香菜さんがやって
る、眼鏡担当ですね。
この子は細いっていう感じなのかな、
うん、まあスレンダーですよね、
眼鏡、うん、美人、
はい、
はい、
髪サラサラ、
貧乳、
うん、
貧乳、
この子が1話の冒頭で戦ってた子ですよ。
ね、すごいアクション、ね、
スーツを着て、すごいガンガン打ちますし ね。
だから1話2話の展開はやっぱりこの葵ちゃんでがっつり掴んだ感じはありますよね。
そうですね、うん、あのギャップがすごいじゃないですか、うん、キヨと一緒にいる時と、あの、そう、何かね、こう任務に携わる時の
冷酷っていうのかな、まあ、そんなキャラクターの時とね、はい、キヨの前でいる常に照れてる感じのところっていうの、
うん、
これがまた可愛くてね。
そうなん、
これは確かにこの3人のうちどれ選べって言われたら悩んじゃうね。
悩むね、選べないね、
でも私葵ちゃんが一番好きです。
どうなんだろう、葵ちゃんがやっぱ一番人気なのかな。
いや、わかんないですけど、なんかその二面性があるときにあえてメガネをまた外さないのがいいなと。
ああ、なるほど、
メガネ取ったら変わるぜじゃなくて、はいはい、と思ったり、やっぱり見てて切ないので応援したくなっちゃいますね。
なるほどね、
先ほど、
まなみに関しては、第6話のあれはなんかバーチャルルームでしたっけ、
はい、
のスタートレックの完全に、ネタだとは思うんですけれども、こう、はい、ホロデッキなんですよね、あれね。スタートレック見たことある人は分かると思うんですけども、ホロデッキっていうね、全てのものを再現してしまう、こう三次元空間みたいな、そういうところに入って、
はい、
ちょっと濃い自分が好きだったんじゃないかみたいなことを思っちゃうじゃないですか。
はい、
はい、
なんかこう自分で自分を惑わしてました
ね。そうそう、キヨのことをね、
うん、
好きだったんじゃないのみたいなことを気づいちゃったみたいな感じなのかな、あれは。
あ、自覚しちゃったってことか。
そうだよね、今までは気づいてなかったのに、
うん、
あくまでも幼馴染というつもりだったのに。
そうですね。あとキヨがモテないと思ってた節があるじゃないですか。
あ、
モテないと思ってたのに、ね、葵ちゃんが出てきて、しかも結構人気があるんだよって言われて、なおさら意識するようになったんじゃないかなとは。
あ、女心だよねこの辺はね。
そうね、
まあ、この辺はね面白い流れだったと思いますよ。まあ、いかにもラブコメな、この幼馴染が全然好きなイメージがなかったのが急に、ね、恋愛を意識してしまうみたいな、
うん、
どれにするのよみたいな ね、
でも一番べったりくっついてるのはエリスっていうね。
そう、まあ、そういう意味じゃエリスの存在感っていうのは意外と薄いんだよね、頭できた割には。
そうなんですよね。エリスが一番くっついてる割に、くっついてる理由が一番薄いっていう。
うん。恋愛的な感じで、エリスがその、キヨのことを好きだっていう理由がいまいちよくわからない。
まだ薄いですね。なんかね。
上記とかの設定があるのもあって、それのためだけなんじゃないかみたいな部分もありますよね、若干。
うん。でも発情期も結局抑えちゃったからね、薬でね。薬だったっけ？で、抑えちゃったから。まあ、いわゆる繁殖のために地球に来たわけではないわけですよね、彼らはね。
ああ、そっか。
うん。だったら、とっとと作っちゃうでしょ。
まあ、遊びに来ましたって言ってるくらいだからね。
もともとね、遊びに来ちゃったわけだからね。はい。まあ、一応メインのキャラクターは今の、まあ、こうね、キヨを含めて、女性キャラ3人ってことだと思うんですけれども、
はい、
まあ、それ以外にもね、こう、魅力的な、何、宇宙人
宇宙人たち
が、まあ、もう私の大好きな井上喜久子さんが、
はい、
出ておりましたよ。
いや、出ておりましたというか、もうなんか確信犯じゃないの、久保さん、これ進めたの。
もうだってほら、またこうね、全員豪華だし。
豪華ですね、他のキャラの子、ね、声優さんもみんな。
ねえ。お父さんだっけ、いや、お父さんじゃない、おじさんか。
おじさん。
立木さんがやっている、
はい。
ゆういちさん。もう大人気だよね、はい、結構ね、あのインチキ臭さがね。
インチキ臭いよね。まあ、あのヒゲいつ取るかなとか思って見てんだけど。だってもう、つけヒゲにしか見えないでしょ、あれ。
あと、あの、ジャックね。
ジャック、うさんくさいですよ、ね。
ジャック、俺大好きなんだけど、外国人の、あの、金髪の、はい、いかにもアメリカンな。
もうなんか、喋り口調がね。
だって、格好もウエスタンで。
うん、
今時こんなアメリカ人いねえだろみたいな、
こんなテンプレいねえよなっていう、まあ、そこが魅力なんですよ。
はい、確かに、
まあ、先生も変だしね。
先生も何かおかしいですよね。
おかしいしね、まあ、何かみんなどっかがずれているみたいなところもあるんですけれども、
はい、
キャラ魅力っていう意味じゃ面白いねこれはね。
そうですね、まあ、ね、女性キャラいっぱい出てますけど、結構タイプがみんな違うというか、
うん、
その幅が非常に広いと思うんですよね。
そうだね。
まあ、お嬢さんもいるし、うん、メイドもいるしみたいな。
そうそうそう。で、まあ、その分声優陣もすごい豪華で、若手と大御所が本当にうまく配置されてるみたいなね、感じが本当にあるので、なんかこういうのっていうのは、やっぱり新しい感じで、
はい、
いいのかもしれないなと。
うんうん。
そうですよね。のアニメファンも昔からのアニメファンも楽しく見れる感じがありますよね。
そうね。だからまあ俺の中ではその最初に出ましたけれども、その新しくて古い作品なんだよね。要はオネティの現代版みたいな。まあオネティが古いってわけじゃないですけど、でもやっぱりね、その今の時代に即した、その特に SF だドンパチだみたいな部分っていうのは今風の作品なのかなって思いながら見てましたけれども、
うん、そうですね、ケイ君以上に装飾ですからね、キヨはね。
そういう意味じゃね、
うん、
ケイ君はもうちょっとこうやっぱりドキドキしてたからね、
もうちょっとこう先生に対する愛情に関してはね、
うん、
結構がっつり言ってましたからね、
がっつり言ったからね。だからそれすらもないからね、彼自体にね、今のところはね。
だってもう誰が好きなのかもよくわからないですもん俺。
ねえ、誰
選ぶ。
だって普通はこういうのってさ、誰選ぶっていうのがなんとなく分かりそうなもんなのにね。
そうそう、それが分かりながら進展していくところを見るじゃないですか。
そうそう、どう心が移り変わっていくかっていうところが楽しみだったりするんだけど、どの女の子を応援しがいがあるみたいなさ、そういうところがさ、そういうところに関してはまだちょっと、まあ今のね、7話ぐらいの段階では 分かりにくいかなって、女の子たちがモヤモヤしてるだけっていう、
そうですね、男の子が女の子を追っかけるんじゃなくて、女の子が男の子を追っかけてる。
まあ時代かな、
俺はやっぱ時代だと思うんですよね、うん、
っていう感じでね、まあ、SF のねこの後の展開も楽しみなんですけれども、まあ、原作続いてますんで先は分からないですが、本当ねこのまま大風呂敷広げていって楽しませてくれれば嬉しいなと思ってます。
はい、
ひらめさんありがとうございます。最近ラブコメに飢えていた私はがっちりとこの作品にハマってしまいました。エロな描写はツッコミなどにより笑いに変えてくれているのが好印象です。高垣彩志さんの毎回気合の入ったナレーションは一丁の価値ありです。7話の冒頭の奥様は魔女のパロディは笑いました。はい、ありがとうございます。続きまして国王さんありがとうございます。3話から始まったオープニング前のナレーションが毎回楽しみです。毎回違うアメリカの海外ドラマのナレーションで、3話のスタートレック、4話でスタートレックザネクストジェネレーションのパロディが聞こえてきたときは歓喜しました。5話はスパイ大作戦、6話はチャーリーズエンジェル、7話は奥様は魔女でしたね。個人的にはずっとスタートレックでもいいですが、見た目はお色気アニメですがちゃんと SF していて、原作の小説を今まで敬遠していたのを後悔したので本屋で買いました。あと誰もが思っているでしょうが、エリスのスーツのカラーリングってウルトラマンですよね。猫で連想しやすいアイテムですが、首につけている鈴はドラえもんをイメージなのかな。未来からやってきた猫型ロボットではなく宇宙からやってきた猫型宇宙人ですけど。はい、ありがとうございます。
いやほんとね細かいですよ、いろんなところが
ね、ちょいちょい入れてきますよね。
うん、あのまあナレーションは非常に分かりやすい部分ですけども、私もスタートレック好きなんで、もう頭からね、あそういうことなんだって思って見てましたけれども、3話4話ね、
うん、
でいきなりその5話のスパイダー作戦、6話のチャーリーズエンジェルってことは、あれいろいろいろいろいけるんだなっていう感じ。
うん、そんな感じでしたね。
うん、他のシーンでもですね、こう細かなこう背景だ車だみたいな、
はい、
そういうところも実はすごいこだわっていたりとかするんですよね、この作品。
あの演出とかも含めてね、実は何かしらのパロディだったりとかっていうのは結構あるっていうね、うん、
でしかも結構年齢が上じゃないとわからないものっていうのがゴロゴロ転がってて、
だってね、この辺スタートレックとかスパイ大作戦とかね、奥様は魔女なんかもそうだけど、俺らの世代じゃないですか。
まあ確実に30代40代ですよね、ターゲットが ね
じゃないとまあ分かんないかなっていう、
まあ若い子はね素直に楽しめばいいと思うし、そういうね、なんていうの、こだわった面白さの部分、元ネタみたいなところをねまた楽しむのもありだと思いますので、
はい、
うん、さっき言ったね、こう何でしたっけ、ホロデッキみたいな話とか、
うんうんうん、
あれスタートレック知ってる人だったら、ああ、あるあるみたいなネタなわけですよ。
ですよね、
うん、だからああ、こういうのもすごい、もうなんかゾクゾクしながら楽しんでるっていうのかな、だから最初のね1話でのその引っ掛けにうまく引っ掛けてくれたおかげで見るきっかけになったっていう風に考えるとうまいなと、
うんうんうんうん、
だって公式サイト見たって絶対引っかからないもん、逆に。
そうですね、公式サイト見ると普通にね中高生とかが見そうな感じがしますもん ね
おっぱいみたいな感じのアニメなのにだってね、実際売ってるものとかさ、その何グッズ系みたいなのを見る限り、やっぱり狙ってるじゃないですか、完全にそっち方面のターゲット。
ああね、グッズすごいの出てんなと思いましたけどね。
ね、
みんな公式サイト見に行くといいよ。
いろんなものがあるから。
いろんなものあるからね。
うん。うん、完璧エロじゃんみたいな、
ね。レジャーシートとかね。
レジャーシートエロだったね。
俺レジャーシート欲しいなとか思うよね。
でもアシストロイドぬいぐるみは欲しくない？
そう、あれちょっとね、実はアシストロイド俺好きで。
うん、
多分他にもいっぱいいると思うんですけどね。
アシストロイドのあのね、さまざまなキャラクターがいいよね。
ね、あのなんか武士だったりとか、ね、
そうそうそう。
絶対しちゃう。
ちゃんとみんなあの辺もね、なんか元ネタあるじゃないですか。あれも面白いんだよね。
ね、あのまとめウィキとかにね、はい、あの細かいのは載ってるので、もし興味があればその辺見てもらえたら。
そう、あの多分見るとね、より楽しめると思いますよ。
うん、
ですね。
ね、 いやでもアシストロイドぬいぐるみいいな、5250円、秋発売だそうですよ。
これからか。
これからですね、秋だよ。でももう放送終わってんじゃねえの
いや2期につなげるために
いやこれはぜひね、ほんとね、純粋に2期作ってほしいと思います。
そうですね、まだまだね原作も続いてますからね。
うん、間違いなくこう終わるわけがないので、
うん、
あの両作見たって気がすんだよね、本当ね、久しぶりにね。
そうですね、長く楽しめるっていう意味じゃちょっといい作品ですよね、
うん、その、うん、まあワンクールをクオリティ落とさずにやるっていうことが正しいとすれば、これはまあ正しいと思うんですよ。
うんうんうんうん、
でこのまま本当にこのグレードでまたね1ワンクールか2クールお休みした後に続けていただけるんだったら非常に楽しみ、全力で応援したい作品かなっていう、うん、まあそれ以外にね、まあ言ってみたらその萌え要素の部分っていうのも、まあしっかりとまあ持ってるとは思うので、
はい、
うん、まあ何よりもキャラが可愛いからね。
そうですね。
うん、
まあこの3人の恋愛の結末っていうのは、まあ本が終わってない、原作が終わってない以上はなかなかつかないんだろうとは思いますけど、こういうのってほらついたら終わりだから。
うん、
まあそうですよね。うん、
いつまでこの状態をね維持できるかっていうところです
ね。そう、そこがねまたね
見どころの一つですよ、それが、
うん、ね、どっちかがどっちについたりとかさ、誰かが悪になったりとかいろいろしたりとかするかもしれないけれども、
ねえ、どうなるんだろう。
原作ちょっと興味があるからね、こういつか手出してみようかなと思ってるんですけれども、
はい、
面白いのかな、うん、
でも続いてるってことは人気があるってことだし、だね、アニメも面白いですからね。
アニメは確実に面白いね。
だって1年に3冊ね、あの刊行してたりする年もあるみたいだから、うん、結構原作者ノリノリで書いてるんだなっていう、うん、感じはしましたけど。
いやだからさ、言ってしまえばテンプレっぽいわけじゃない、元々のベースっていうのはこれに関しては、
はい、
いかにも落ち物、女の子がね突然現れるハーレム系のものの作品なのに、ここまでまだまだ面白くすることができるっていうことだよねっていう。
そうですね、
いわゆるその背景から何から設定からしっかり作っていくと、まだまだいくらでもこの手のアニメで、まあこれ現世アニメっていうか小説とかでもさ、面白い作品は作れるってことだね。
うん、そういうことですね、うん、なかなかね小説版14冊は伊達じゃないっていう、
うん、かなと今回は本当に思いました。だから全くね、なんかイメージだけ先行で見ないっていうのはもったいない、遊びに行くよ、はい、本当に、まあ、SF も含めて面白い作品だと思います。ぜひね、見ていただきたいなと思いますね。
はい、
ということで、今日の特集は
遊びに行くよでした。
君の下した決断が空と海に寄生する、大人のウォーゲーム登場、 Windows 用シミュレーションゲーム空母決戦サイフォン。
そこはに、ふつおた、りゅうさんありがとうございます。いやー、軽音20回すごかったですね。歌もいいし、その後も思わずもらい泣きしてしまいました。これだけ爽やかな懐かしい気持ちにさせてもらえるのも久々です。放課後最高です。自分みたいに昔若かった人たちこそ見てもらいたいですね。はい、ありがとうございます。
はい、軽音ね、みんなが泣けた泣けたと言っている、
はい
ですよ、本当にね、
ライブですね、
ライブね、
待ちに待ったっていう、
まあライブっていうかライブの後だよね、大事なのは。これはね、
そうですね、
学園、うん、学園祭だよねこれね。
はい、来年はもっとうまく弾けるといいなみたいな、
そうそうそうそう、来最後のね、ないんだよ来年はっていうね、あの流れはさ、この2期に関してずっと作っていたものの重さっていうのかな、まあ、軽いんだけど、はい、彼らはでもその積み重ねの学生生活の先にある卒業っていうものを改めてこう実感させるっていう流れはうまいよね、やっぱりね。
そうですね。で、あとね、俺すごい驚いたのは、あの今までこの20話に至るまでに、あのね、ネットなんかでよく言われてましたけど、あのモブキャラを結構大事にしてるじゃないですかこの作品、
はい、
それがこうこのねライブの時に客席でみんないて、みんながこうね一緒になって、あの放課後ティータイムを応援してるっていう、
うん、
まあね、ここのシーンの流れっていうのは、このための 今までのこのねモブキャラだったのかなと思うとね、
積み重ねだよね結局ね、うん、まあ、いわゆるクラスメートが全員いるよっていう、まあ、学校に生徒がいるよっていうのをその分かりやすくっていうかな、うん、じっくりじわじわと説明していったっていう感じなのかな。
そうなんですよね、
存在感としてね、
あの曽我部先輩なんかもいましたからね、うん、ちゃんと。
だからそういうのはやっぱりさすがなんだな京アニっていうのを本当にやっぱ味合わせられた感じでしょうかね、
うん、本当うまい流れを作ってくれたなと思ってね、うん、感動しました。
無駄な回も無駄じゃないみたいなね、
そうちょいちょいなんか見せてくれてたね、あの、うん、シーンとかも実は無駄じゃないというかね、まあ伏線とまではいかないまでもやっぱりまあ大事なキャラ見せだったのかなっていうところじゃないですか、うん、
いや本当ね今回の慶応なんかねちょっと最近退屈じゃねとか思ってた人たちをまたここら辺でガッツリと持っていくっていうところはやっぱり積み重ねの作品っていうのはやっぱりすごいなって本当に思いましたね今回はね。
そうですね、
うん、まあ、あとこれ慶応最終回になるんですけども卒業に向けて話が進んでるみたいで、あとは何ですかこうもう受験の話大学行っての話みたいなところに行ってるんで本当に前ね言ったみたいに大学生バージョンがオリジナルで作られるのかどうなのか、まあ、楽しみなところですけれども、
はい、なんかみんな同じ大学に行こうっていう、
っていう話までなってるからね、原作の方は終わるみたいなんでこの後の展開ちょっと楽しみかな。個人的にはね大学バージョンって見てみたい気がするんですよ。
そうですね、ね、アズニアンがちょっとね出られないのが残念じゃ残念だけど、う
ん、バンドってほらやっぱりさ、うん、高校生の時じゃできないことができるようになるじゃない、大学に行っちゃうと、
はい、うんうんうん、
大人の世界に踏み込んじゃうから。
そうですね、またちょっとね
ワンランク、
そう、そこがねまたいいところですよね、うん、
まあ、先生もね一応もう出れ、一応表面上出れなくなると思いますけれども、そこでね大人になっていく彼女たちも見てみたいかなっていう気はしますね。
はい、
はい
はい、大学、同じ大学に本当に入れるのかどうかっていうね疑問はあるんですけれども、
まあね、あの時期にあの大学を決めて大丈夫かみたいな、
ね、普通に考えるとね。はい、ということで、なせちゃんは次は25話に出るんだっけ。
はい、番外編だそうです、
はい、ぜひお楽しみということで、
はい
はい、ということで来週のそこはに特集なんですけれども、来週の特集は
ジェイガペインです。
はい、もうね毎年夏の恒例なんですけれども、
はい、
今年はね、いつも毎年月末にやってるんですが、今年に関してはイベントがねあってます。今日会ってたのかな、今日会ってるんですよ実は。
そうなんです、
はい、まあ、このイベントレポートを込みでお届けしたいというので来週になりました。
はい、
はい、小井なせちゃんと、田中美希ちゃん行ってますんで2人のレポートをお楽しみということです。
はい、
番組へのお便りは
Google などでひらがなでそこあにと検索してください。サイトの一番左上にあるそこあにメールフォームから投稿してください。お便り募集してます。
はい、ということで、前からありましたそこあにの投稿専用 BBS ですけれども、今回をもちまして閉鎖いたしました。まあ、メールでの受付になりますけど、なんかね、今までね投稿しづらかった人たちも投稿してくださってるみたいなので、ツタの方もお待ちしておりますということです。ということで、じゃあ来週はゼーガの夏でお会いいたしましょう。お相手は私、クムと
カズと
ナディア夏美でした。今度はあなたの心に遊びに行くよ。隠しきれない、ケーキよりスイーツ、ワンスイーツ、どうかしてWill you call me? 手を伸ばしてもいい、キュッとして大好きなの君を、生まれ変わる純粋、生まれ
そこアニは空母決戦バージョン 2.0 サイフォンの提供でお送りいたしました。